アドベントの第3週目に入りました。もうあっという間にこのアドベントも過ぎ去っていきますし、クリスマスを迎えることになります。来週はクリスマス礼拝ということになります。心の備えのために短くお言葉に目を留めます。でここには神様が私たちに望んでおられることが3つ記されております。1つはいつも喜ぶこと、2つ目が絶えず祈ること、3つ目がすべてのことについて感謝することであります。でこれを神様は望んでおられると、この手紙を書いたパウロは私たちに語っています。でその私たちには今喜びがあるでしょうか。振り返ると喜びが確かにあったと思います。このコロナウイルスに振り回された状況下でも喜びを覚えるということができた時があったはずです。そしてまた祈りを私たちは捧げているでしょう。早くこのウイルス感染症が収束するように祈り願っていない人はおりません。祈祷会でも水曜日にお祈りをしています。またそれぞれの生活の場所で場面場面祈りを捧げておられると思います。そして感謝を捧げるということも私たちはできたと思いますし、していると思います。祈りに対する感謝をたくさん耳にしました。ありがとうございますと多くの方が感謝を表す場面を目の当たりにいたしました。また多くの手紙やメールで感謝の文字を見たということも、これは私たち一人一人が経験してきたことではないでしょうか。これらは皆神のお心にかなったことであります。神様はそれを望んでおられる、そしてそれを喜んでおられる。しかし喜び、祈り、また感謝というこの言葉の前に、いつもとか絶えずとかすべてのことにおいてという言葉がついております。でこの言葉に目を留めますと、私たちは立ち止まってしまいます。確かに喜び、祈り、感謝することがあったことは確かですけれども、これらのいつも絶えずすべてのことにおいてという条件がつきますと、喜べなかった時があった、祈れなかった時があった、感謝できなかった時のその思い出がよみがえるというようなことがありはしないかと思うのであります。喜びではなく悲しみが満ちた時があった、怒りが湧いてきた時があった、そして祈れなかった、神に心を向けることがその時にはできなかった、ありがとうと言えなかった時があった。それが本当に確かにあったということを思い、神が望んでおられるような自分ではなかったということを自覚すると大変辛くなってまいります。神の心に沿うことのできない自分というものを私たちはどう捉えるでしょう。そういう自分に失望をし、そしてこの3つの言葉が辛くのしかかってくる重荷と感じられてまいります。 私はその基準には届かないということを表す言葉としてしか受け止められなくなってしまいます。で、神様は私には到底できないことを望んでおられる。神様が遠く感じられてしまう。もしかするとこの3つの言葉はそういう言葉になってしまうかもしれません。私たちが今迎えておりますアドベントはキリストの到来を待つ期間ですから、神が近づいてくださる方であるということを覚える時です。クリスマスは私たちのもとに来てくださった主イエスをキリストとして迎える時です。そうなんですけれども、この3つの言葉は私たちをその父なる神、また御子から場合によっては遠ざけてしまう、そういう言葉に感じられるということがあるかもしれません。で、この言葉を語ったパウロは、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことにおいて感謝した人だったのかということを思います。で、彼がどのような経験をしてきたかということは聖書の中に多く書かれておりますけれども、まあ、ご存知のように彼はまずクリスチャンを迫害した人でありました。で、教会を散々に散らしました。そしてそれが大きな間違いであったことを後に悟り悔い改めます。キリストが彼に現れてくださったからです。で、それは喜びというよりもむしろ自分自身を恥じるようなスタートだったと思います。それを彼はたびたび振り返っております。キリストを信じて福音を伝える側の伝道者となってからは逆に迫害を受けます。さまざまな苦難を味わっています。大変心細い思いをしながら、とても感謝できないような状況の中で、あの人が私をいじめた、あの人にとても苦しめられたということを彼は書いています。また手紙の中で怒りをあらわにしているということもあります。パウロはいつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝を捧げるということ、これが難しいことだということを知っているのです。それは自分が経験してきたことなのですから、神の心にかなう状態であり続ける、これはとても難しいことだと、それを知りつつ彼はこれら3つの言葉を述べています。いつも喜ぶことは実に難しい、絶えず祈ることもまずはまた難しい時があり、感謝できないこともありますね。テサロニケの人々に書かれている手紙なんですが、テサロニケの人々には伝わったと思います。なぜならテサロニケにパウロが初めて来た時、パウロの体にはその前に訪れたピリピで受けた迫害の傷がうずいていたからです。そしてテサロニケでも迫害を受け、そこに3週間しかとどまることができませんでした。慌ただしくこの町を脱出しなければならなかった苦い記憶がパウロの中にはあったのであります。それでもなお彼は喜びと祈りと感謝を促す、この御霊の声を消してはいけないと言っています。 喜びと祈りと感謝を語りかける神の予言の言葉を、そんなもの役に立たないと思わないように、そう励ましています。よくよくこれらの言葉を味わってみて、しっかりと自分の中に保ちなさい。そうテサロニケの人々にエールを送って励ましております。でそれは神から私たちを遠ざける、その悪罪から私たちを守るように、自分自身を守るようにと、そのようにして守っていくようにと、テサロニケのクリスチャンたちを鼓舞しているわけです。まあ、私たちも同じではないかと思うんですが、とてもではないが、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことにおいて感謝を捧げられないと、そういうふうに思ってしまう私たちに、なおこの3つの言葉が語られていて、それが恵みをもたらすとしたならば、それはどのようにしてやってくるのか。それは18節にあります。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。このキリストイエスにあってという言葉が鍵になります。短いこの一句がついているから、この三つの言葉は私たちにとって恵みとなるというのです。神に油注がれ使わされた救い主イエス、このイエスがいてくださるから、この神様の望んでおられることが私たちのうちに可能となるとパウロは言っているのです。確かに私たちにはできないんだけれども、いつもその状態を保っていることはできないんだけれども、キリストがおられるので、神はこのキリストのゆえに私たちを喜びへ、祈りへ、そして感謝へと導くことができる。この16節から18節のこれらの言葉を、私たちがもしクリスチャンとして守っていかなければならない戒律として受け取るなら、それはもうつらい重荷になり、私たちはどんどん、ああとてもではないが神様の近くにはいけないと、そういうものになっていくでしょう。あるいは逆に、これだけやったからもう神様いいでしょう、神様認めてくださるに違いない、そんなことを考え始めるようになるでしょう。もう自分はこの命令をクリアすることができたと、何時間祈ったからクリアしましたと、そういう言葉を持って自分自身の信念の強さを誇ることになるかもしれません。しかしパウロはそのようなことを目指すためにこの言葉を語っているのではないということです。平和の神ご自身がそのような私たちに変えてくださるという恵みの大きさを語っているのです。パウロが直面し、今でも忘れることができない、喜べず祈れず感謝もできないたくさんの出来事を思い起こす、その一方で神はその中でもイエス・キリストが共にいてくださることを思い起こさせてくださったので、それらは喜び、また神に祈ることへと導き、感謝を捧げる経験へと いざなってくださった。彼の中にはそういう確たる経験があったのであると、そう理解いたします。使徒の働きの16章の後半を読みますと、このテサロニケに来る前にパウロ一行がピリピで逮捕されたということが書かれています。まあ冤罪で逮捕されるわけでありますが、で正当に裁かれないで鞭を打たれ、そして牢につながれる。しかしその牢の中から賛美の歌声が響いてまいります。まあ、それを歌っていたのは鞭打たれたパウロとシラスです。牢獄の中で囚人たちもその歌声に聞き入っていたとあります。でそれはキリストイエスにあってパウロとシラスの魂の底に与えられた神の恵みの泉から湧いてきたものです。キリストを迫害していたパウロを神はご自分の子として迎えてくださった、その恵みを覚えるとパウロをたびたび打ちのめすつらい経験に勝る喜びが湧き上がるのを抑えることができなかったということなのです。喜びも祈りもまた感謝も、私たちが内側からこの雑巾を絞るようにですね、まだ水出てこないかなと言って固く固く絞って絞り出すような、そういうものではなくて、神様がキリストイエスによってお与えになるものであるということを経験してほしい。これがパウロの真実な願いであり、神ご自身の願いです。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝することができなかった経験が、たとえ私たちを責めたとしても、主イエス・キリストは決してそれを責めない方だ。パウロが自信を持ってそう語れるのは、24節にありますように、あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。私たちに声をかけて呼び止めて、そして召してくださり、この朝の礼拝に招いていてくださる、この方が真実な方であり、そうしてくださる方だからであります。キリストがいてくださる、インマヌエルです。ですからパウロはテサロニケの人々にも同じように期待できるのです。私たちの間にも同じく真実な方が共にいてくださいます。私たちは真実であり続けることが、私たち自身は難しいんですけれども、でも主イエスは常に真実な方です。私たちは今現に喜びですとか祈りですとか感謝が脅かされるような今を生きていると思います。しかし今こそ主イエスをキリストとしてお迎えしたいと思うのです。私たちの隣に座っていてくださる、そのへりくだりと惜しげもなくお与えになったあの十字架での命、復活によって与えてくださった命、それによってあふれる内なるこの心の泉の豊かさというものを主イエスが私たちに 覚えさせてくださるということです。キリストが私たちにとって真実な方である、このことをこの週も私たちがよく知ることのできるアドベントとなりますようにお祈りいたします。一言お祈りさせていただきます。恵み深い神様、聖なる御名をあがめ、心から感謝いたします。私たちはこの年喜びをいただきましたし、祈る機会もいただきましたし、また感謝もたくさん与えられました。しかしそうでなかった時もあったことを振り返ることであります。あなたと向き合うことが難しいとそのように感じたこともありましたし、また不平や不満が口をついて出てしまったということがありました。主の前に悔い改める心を持って臨むことであります。しかし主よ、あなたは私たちを責めて裁いて、そして貶めようとしておられるのではなくて、その私たちの声を聞いてくださいました。それがどんなに乏しい祈りであり、一体どうしてくれるのですかというような叫びであったとしても、それを聞き受け止めてくださったということを覚え感謝いたします。またこの朝あなたご自身に目を上げるように促してくださり、またその思いに気づかせてくださいました。主よ、どうぞ今この時あなたに喜びを覚え、あなたに祈り、あなたに感謝を捧げます。どうぞこのアドベントを迎えるにふさわしく、私たちの心を内なるあなたの泉によって満たしてください。尊い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは82番